のけ姫のメイキングがあるじゃないですか、はいはい、ビデオが
見ていただいた。
あ、もちろんもちろん
7時間も見ました。
もちろん、
はい、よく見ましたね。
いやいや、もう勉強したいので。
あれ、僕ね、告白しますけどね、はい、僕見てないんですよ。
そうでしょ。
あのね、真面目な話ね、あれ見る余裕なかったんですよ。
確かにね、でも気合い入れないとあれは全部見る
の。まあまあ、そうですよね。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週は3週にわたって7月3日から新橋演舞場で上演されるスーパー歌舞伎もののけ姫より、アシタカとシシガミ役の市川團子さん、三役の中村壱太郎さんをお迎えしてお送りします。宮崎駿監督による不朽の名作もののけ姫、人間と自然の壮絶な衝突と共生への願いを描く物語が、スーパー歌舞伎もののけ姫として壮大なスペクタクルとダイナミックな演出で新たな歴史を刻みます。出演は他にスタジオジブリ代表取締役社長の依田健一さん、そして鈴木さんです。まずはこんなお話から。
実は京都でご一緒した時に、やっぱりまあ、ジブリはそういう時にこう、なんていうんですかね、何か説明したり、こう一個一個そのフリーダーの方と話すっていうよりは、まあ、任せる以上はもう任せたっていう感じが多いんですけど、そんな最中にお会いしたんで、まあ、壱太郎さん大いに悩まれてまして、どこから手をつけていいのやらと。
そうですね、やっぱりみんなが知ってる作品ってのはもちろんですけれど、やっぱり僕としてはもののけ姫タイトルロールもちろんさんでもあるし、はいはい、何かこうどうやって作ったか、なんかただ作品を見るだけじゃなくて、どうやってこれが、もちろんDVD の中だけでも断片的なのかもしれないんですけど、見てみたいと思って、そういうことってなんか見れたり調べることできるんですかって依田さんに質問させていただいたら、
超いいのがありますということで。
それでビデオの存在を、はい、
特に作品をどう捉えるかっていうことは、それぞれ役を演じる方のものだと思う中で、もののけ姫をこうして生まれたっていうのは、こうどういう風に作られてたかっていうところよくわかるじゃないですか。
わ、
はい、
かるの？
わかりますね。もう鈴木さんなんか危機迫るもんでね。
いやいや、気迫がありましたね。
どこが印象的だったんですか？でも、
いや、一番僕がいいなと思ったのは、録音の時に僕が一番まず役者としてすごいなと思ったら、三輪さんが宮崎さんの一発の指示で声色を変えた瞬間、僕はあそこが一番感動しました。うわ、こんな一瞬でこの人変えるんだと思って。
じゃあ神がかってるから。
いや、本当に歌舞伎にも説明的な、まあ僕の祖父の作風なんかは説明的なものを作るんです、うん、でも宮崎さんはやっぱり情緒的であまり説明なさらない、
そうそう、
ね、作風なので、説明的なスーパー歌舞伎と情緒的なもののけ姫のこの塩梅がすごく難しいなって。
すごい面白いですね。
思いましたね、
はい、で最初は勉強しようと思っていろんなことを見たり学んだりするんですけど、途中からやっぱ楽しくなってくる、見てて。
あ、ワクワク、
面白かった。ワクワクするんですよ。アニメを作る現場っていうのを見たこともなかったし、まあ全部そのね、宮崎さんが直していかれる風とかもそうだし、ちょっとしたことで食べ物が美味しく見えるとか、もう普通に視聴者としてね楽しんじゃってる自分がいて、見終わった後だから何を学んだか分かんでないんですよね。
その長いの長いことに耐えるどころか、それが面白かったってこと
ですね。そう、最初は確かにちょっとこれは長いぞと思ったんですけど、2枚目ぐらいからかな、やっぱ作画の話になってからがね、うん、楽しかったですね。
そうなんだ、うん、これがちょっとインチキが入ってるんですよ。
あら、インチキ入ってるんですか。
宮崎もね、実は、まあ、僕も見てなかったけれど、宮崎も見てなかったんですよ。である時に見たんですね。そしたらね、怒り出しちゃったんですよ。なんだよあれっつって、宮さんどうしたんですかって言ったら、出てくるカットがね、ね、まあこれこういう言い方で分かるかどうか、全部簡単なカットだと。あ、要するに鮮やかにね、うん、やってみせる、載せるでしょ、うん、はい、でも実際はね、もう2日経っても3日経っても1週間経ってもできないカットもあるんですよ。なんでそういう大事なカット入ってないんだっつって。でも僕に言わせるとね、はい、彼のせいなんですよ。
どういうことです
か。カメラがあるでしょ、
はい、
鮮やかに見せたいんですね。
あ、意識してる。
だから簡単なカットを選ぶんですよ。
なるほど。
難しいカットは内緒にして隠してやる。
でも本当に宮崎さん気づかれずに置いてあるカメラがあったみたいなのもありましたよね。
一回
それでもありました、
ありました、ありました。
でもね、本当じゃ
彼はやっぱりそこら辺ね、うん、動物的だから、
あ、感覚がそれぞれいい、
ね、そうね、要するにカメラが何を狙ってるかっていうのをね、分かっ、それに対してサービスするんですよ。
ある意味役者みたい。
そう、ね、役者なんですよ。
役者っぽいですね
本当に。
プレイヤーだやっぱ。
かっこいいなそれも。でも
いやもう本当にね、呆れるぐらいね。
でもご本人としてはこういうとこじゃないと。
それでいて出来上がったものを見てね、一番大事なカットが入ってない、なんだあの演出は一体何やってたんだって言って怒り出すわけですよ。でもあなたのせいなんだけどな
って。そっか。
でも なんかそれによって彼っていう人が見えてくるでしょ。
うん、確かに、あの今のお話聞いて見えてくる ね、
ね、そういう人なんですよ、あの人。
やだ、役者っぽいですね。
役者っぽいですか。
役者っぽいと思いました。
だって彼だっていつも芝居ばっかしてますよ。上手ですよ。
あ、そうですか。
そう、もうね、あの なんて言うんだっけ、指が動かなくなる腱鞘炎、腱鞘炎のふりしたりね。
ふりなのすごいステップ、すごい前の人じゃないですか。
あれカメラがあるからそれ強調するわけですよ。
ちょっともう一回見ようかな。こういう目で見た方がちょっとこう見ちゃったんで。
はい、
そりゃまあでも、
やっぱだから面白い人なんですよ。
面白いね、
うん、だからね、あのカメラ構えてる人が何を撮りたいか分かっていながらね、だから時と場合によるとね、こういうことが起こるんですよ。突然ねカメラこうやって撮られてるでしょ、うん、立ち上がって、違うよカメラもっと下げてっていう、
あ、そこ演出まで指示が
までやるんです
よ。ドキュメンタリーのカメラを演出するってなかなかないですよね。
いや、まあ、あの人は本当面白い人だね。
全く気にしてない感出してましたけど。
いやいや、それがそれ
すごい、すごい気にしてない感。
こんなとこにカメラが
あったの
みたいな。
もう年取ったから何度も喋っちゃう。
それこそもののけ姫のドキュメンタリー見てて思ったんですけど、宮崎さんっていうかアニメーションの映画監督って生身の役者が相手じゃないじゃないですか。でもそこにこう命吹き込んで、まあ、表情から気持ちからグワッと表現するじゃないですか。で、あの例えば気持ちがこう高ぶる、髪の毛がパッと上がるんだみたいな、
はい、
実際にはそういうことはないけど、
はい、
でもなんか何にもそこに不自然さ感じないみたいな、
そうです、ね、
ところで言うと、なんかその宮崎さんの描く演技みたいなものをどうご覧になったのかなと。
演技
は
あ、難しい。
演技ってなんか芝居だよね。
芝居ですね。
そのメイキングの中に若い手の方のそのなんかあの試験じゃないですけど、なんかこうこういうのを書きなさいってみんなに言って、こうなんか斧かなんかでこう振るシーンだったと思うんですけど、そのインパクトの瞬間にとか、明日が多分弓を打つ時とか分かんないんですけど、インパクトの瞬間にこう一瞬こう膨らませるような、要はその現実ではありえないけども、それを流してみた時にこうインパクトが生じるような絵面を描くんだよみたいなことをおっしゃってて、歌舞伎もそういうところはあって、まあ見えなんて最たるもの、
見えを切るって
やつ、見えを切るこうバッタリってやるんですけども、それってもう現実で言ったらおかしいことですけど、そういうつどつどのところでインパクトを作るっていう、そういうところはちょっと共通してるところがある
の
かな。
それはね、共通っていうのか、彼はありますね。
あ、みんながってことじゃない、
う
ん、
あのね、やっぱりそういう芝居をやっぱり好きな人とそうじゃない人がいて、
あ、
で宮崎はやっぱり好きですよ、
そういうちょっとデフォルメしたような。
そう
リアルを好む方もいらっしゃるってことですよね。
だから彼はね、なんて言うんだろう、自分で自分のこと言ってましたけどね、俺は漫画が好きだからって。
ああ、なるほど。
だからリアルな芝居じゃないんだ
よ。なるほど、誇張っていうことです、ね、
そうです、
うん、漫画か、
やっぱり相性いいですね、歌舞伎とね、ずっと。
いや、だから
いや、僕ら誇張の世界でね、はい、やっぱり生きてますからね。
いや、だから、まあ、宮崎はね、なんて言ったらいいかな、例えばナウシカの時も、
はい、
あの見てないんですよ、うん、見てないんだけれど、あの、まあ、おかげさまで評判良かったじゃないですか、はい、そうしたらもう真っ先に言い出したのはね、当たり前だよっつって、俺は時代劇であれ作ったんだからって。
ああ、時代
劇で、時代劇で、
そうだ、だってね、黒沢明監督の映画の話、ね、
大好きだ
し、そう、
だからこの物のけ姫だってどっかにそれがあるんですよ、あの人は。
時代活劇でおっしゃってましたね。
そうです、
絶対あると思う。僕が思うこととしては、あの映画の中でのこう、もちろんこう漫画だとかことがありますけれど、 っぱり僕らはどうしてもこう 3D の世界に舞台になってくると浮かび上がってくるわけじゃないですか。って時のやっぱりこう見えてないところをどうやるんだろうっていう、例えば「アシタカのカット」に映った時にでも3話映ってるわけですね、舞台の上ではね、
はい、
ここをねどう深めていくかっていうのがね、やっぱり舞台の楽しさでもあり、見えてなかったものを見せなきゃいけない難しさでもあるっていうところを今すごく思うんで、なんかね使わなかったカットもたくさんあるんだろうなっていうのは。
宮崎はね書いたものは全部使う。
全部使うんだ。
ケチなんですよ。いい意味で。
はい。
いい意味で。ね、やっぱりなんていうんだろう、たった1秒のカットで、うん、ね結構の枚数書いたりするんですよ。そうするとその書いたものをねカットするのは簡単だけれど、やっぱり何とかしてそれを生かそうとするんですよね。うん、そういうところはありますね。
それはでも僕が今そのまま聞いたら愛情だったり、
愛情ではねケチなんです
よ。なんか美しい話にはできない。い
やだから何つったかな、そのケチはでもね僕はねあのなるほどなと僕なんか納得して見てきて、うまくちょっと説明できないんですけどね。
尊いケチなような気がしますけどね、うん、なんかね。
まあ、要するに絵コンテっていうのを書くわけですよ、うんね、これで秒数が全部入ってて、はい、で、ね、その秒数に合わせてなんていうのかな芝居もやるっていうのをやるんですけれど、まあ、ジブリの場合っていうのか高畑宮崎の最大の特徴、手でなんだ絵コンテ段階で書いた秒数と出来上がったものとの間に差がないんですよ。でどういうことかって言ったらね、多くの人がやるんだけれど、ね、1時間半でやるものが、ね、できてみたら2時間になってたっていくらでもあるんですよ。そうするとカットしなきゃいけないんですよね、どっかを、うん、それはね許せないんですよ彼にとっては。あ、やっぱり書いたものはちゃんと使うって、
うん、それ緻密な計算がされてるの
っていうのかね、やっぱり感覚でしょうね。
感覚がいいんだ。
なんかこう書いてて分かるですかね、今どれくらいだ。分
かるんですよ。それをね、あのちゃんとやらないとアニメーターに対しても厳しいんですよ。
うーん、
これで漫画っぽいくて見えを切ったりもとかいろんなことやるんだけど、その一方でどっかでリアルを真面目にやってるんですよね。
なるほど。
目立たないところで。
あ、
そうするとね、まあ、僕つい先だってこういう話もしてたんですけれど、今の耳を済ませば、うん、そう中学生の女の子たちが出てきて喋るわけでしょ、はい、そうね、出来上がった映画見て彼怒り出したんですよ。
なんでですか。
中学生の女の子はねもっと早く喋るって。
お、
そうゆっくり喋りすぎ、あれじゃね、あの雰囲気出ないんだっつって、そういうとこうるさいですね。だからまあ非常にそういう細かいなんて言うんだろう芝居
ところはリアル、
あのうるさいですね。
あ、その中学生っていうのはやっぱり現代的な感覚での中学生なわけですね。
電車に一緒に当時はよく乗ってたでしょ、ね、
はい、
そうするとね中学生が目の前にいたらもう必ず聞いてましたよね。
あ、
これで、ね、秒数数えてるんですよ、どういう言葉をどのぐらいでしゃべるか、すごい、ね、なんていうのかな、ものすごいそういうとこは紳士っていうのか真面目でしたね。
だからリアルのとこが
リアルですよ。リアル
元だ、うん、なるほど。
だから
観察力だ。
だから一種ね、まあ、さっき、ね、僕よく知らないけど玉三郎さんの話が出たけど、はい、あの方って、ね、芝居が跳ねるとどっか行くんじゃなくて、
あ、お家に帰る。
そうでしょ。
誠実、誠実
ということですよね。まあ、有名ですよね、
はい、
でいろいろ伺っても本当にそうだって。宮崎もそういうとこあるんですよ。
ああ、もう
あのね、どっか立ち寄ってそこで、ね、飲むとかご飯食べるってないんですよ。だそういうことで言うとその真面目さ似てますよね。
似てると思います。
うん、
誠実ですね、舞台
に。これでね、それこそね、まあ、僕なんかもナウシカで、ね、一緒に初めて本格的にやるんだけれど、なんていうんだろう、休まないんですよね。
いやだってあの、
まあね
ね、ドキュメンタリー見てたら誰も出勤しないのに出勤してでもやっぱりみんな
だって朝の9時に出てきてね朝の9時に出社するんですよ彼は、
はいはい、
俺ってなんていうんだろう終わるのは必ず午前4時だったんです。
え、あ、まあ、そんなこと、そんなこと書いてた
当時は ね, ね。で、まあ、今となってはそれねいろいろあるけれど、だけどなんていうんだろう、それで家帰ってお風呂へ入って、
だから家帰るタイプ、
一応帰るんです。
そうですよ、
絶対帰る。
そんなこと言ってた気がする。
宮崎平は絶対帰るんですよ、はい、 で帰って朝もちゃんと起きる。だからもう考えたらすごい短い時間ですよね。
そうですよね。
それで9時にはまたいるって、う
ん、ショートスリーパーなんですか。
もう無理やりそういう風にしてるんですよ。だから土日がない人だったから。
あ、かつて日中居眠りするわけでもないですよね。
絶対しないですよ。
書くんですよね。
そう、これでただ自分にも厳しいけど人にも厳しかったです、うん、
いやすごいな。
そういう人だったし、まあ、時代もそれを求めたしね、
はい、
そういう時代だったから。
あ、いや
だけどまあなんでこんなにやるのってぐらいやってましたよね。
うん、
だからその間にどっかへね、それこそご飯食べに行くとかお酒飲みに行くとか一切なし。
もうそれだけってこと
で、土日もないでしょ。で休みって言ったらナウシカの時なんかね、忘れもしないですよ。休みはね1月1日だけ、
元旦のみ。まあ、でもそういうレベルになってきますよね。
みんなそれにこうついて出た。
だからそれを人に強要するでしょ。嫌な人ですよね。
でもついてっちゃうんすもんね、みんな。
まあ、ついてく人それは嫌だって言ってね、
まあ、
そういう人もいるし、でまあ本人はそうだったんですね。で時代がそれを求めてたし、いいか悪いかともかく。
今回スーパー歌舞伎っていう冠がついたと思うんですけど、はいはい、スーパー歌舞伎に対するイメージってのあるんですか。
僕ね、多分初めて見たのがあの何したっけ、大和。
あ、大和武。はい、
やっぱ面白かったんですよね。
あ、ご覧になってるんです。
うん、だから当時なんで面白かったかって言ったら、やっぱり既成 の、
はい、
あの歌舞伎を何とかしようという、うん、ね、気持ちが伝わってきたから。
あ、なるほど。
そうなんですよ。だからなんて言うんだろう、今のね、じゃあこういう漫画原作とかそういうものをやった最初がワンピース、はい、面白かったんですよね僕は。
あ、もうご覧になってる。
そうなんですよ。
へ、
だからそういうことで言うとね、なんかだってかつては歌舞伎だってその時代の要請の中でいろいろ変わってったわけでしょ、まあ、そういうことです。はい、だからこう伝統を守るのも大事だけど、一方で変えていくっていうのも大事ですよね、はい、
想像も、
うん、と思ってるからな。
なんかこう今回スーパー歌舞伎という冠に鈴木さんが結構こだわりがあったっていう風に。
いやいや、そうじゃないですよ。
あ、そうではない。
もう山根さんってね、はい、あの偉い人が、
はい、
ね、あの人何したっけ、副社長。
副社長
ね、はい、まあ、こっち社長だからね、それはいいんだけれど、あのスーパー歌舞伎ですって言われたから、あ、そうですかって僕言ったんですよ。だからあの今のね、なんださっきのあのワンピースはやっぱり僕はね、あのスーパー歌舞伎は面白かった、うん、だからですよ。
どういうところが面白かったですか。
やっぱり大胆。
なるほど、
うん、で見たいところだけ見つくるじゃないですか、うん、
あ、
だから昔みたいなあの何したっけ、宙吊りとかね、いろいろあったけれど、はいはい、やっぱりそれが徹底してるとやっぱり僕なんか嫌いじゃないですよね。
なるほど、
うん、だからあんまりそういうことに対してね、あの革新的なことをやることに対してはどっちかというと応援しますね、
肯定。
うん、
まあでもまさに絵本のですもんね、おじいちゃんがやってこられたことですから、
はい、あれおじいちゃんというと、
祖父は2代目の、まあ、3代目の市川猿之助であり2代目の市川猿翁なんですけども、
そうですよね、
があの大和武を作りました。
そうですよね、はい、そうなんです、よく覚えてます、
うん、スーパー歌舞伎もののけ姫に期待することは何ですか。
期待することは面白いかどうかですよね。
あ、そりゃそうだよね。
だって面白くなかったらいくら理屈言ったってしょうがないもん。
確かにそうですね。
うん、
でもワンピースでもそうなんですけど、じゃ あのワンピースのルフィって、
うん、
普通にあのね、漫画で見たら、
はい、
決して顔は白くないじゃないですか、
はい、
でも今白くてやったんですね、あの時猿之助さんと、はい、白塗りでやって、はい、普通に考えたらまず一つ目の疑問、えってなると思うんです、多分白って分かんないですけどね、その最初は。でもあのワンピースを知ってる人も含めてですけどね、うん、でもやっぱり今回もののけ姫やる時もやっぱり僕ら歌舞伎でやるって時の一番の強みってやっぱ白なんですよね、顔って。
白塗りですよね、いわゆる
っていう の流れっていうか、それがまずは、まあ、確信ではないけれど、やっぱりこう表面上じゃない中身を捉えていってやっていくってことの、うんうん、一番の最初だと思う、
ね、それはね、うん、僕はね、うん、まあ、実はこの夏78歳なんですけれど、うん、ね、子供の時にね、東映の映画っていうのいっぱい見てるんですよ、
はい、
そうすると東映の映画の最大の特徴っていうのはね、題材が全部チャンバラ、
うん、
で、
うん、
白塗りなんですよね。わかります？
わかります、わかります。
そうするとね、慣れてんですよ。でおまけに例えば片岡千恵蔵、市川舞台もなんていうね、はい、まあすごいかつて歌舞伎の、あの方でやってた人だけど、おそらくあの方たちってね、何やってたかって言ったら、ね、60近いのにね、二十歳の役やるんですよ ね。それをスクリーンでやるわけでしょ。
そうですよね。
すごかったですよ。
ある意味すごいですよ、舞台じゃないんです
か、ね、だから舞台だったらまだね、見えにくいとかいろいろあるんだけれど、それをやってのけてたんだもん。だからそれに慣れてたっていうのもありますね。で芝居っていうのは本来そういうもんだってどっかにあるから。
そうですね。
リアル、そこがリアルである必要は全くない。
多分その精神が歌舞伎でやるってことの意味、第一の大事なところかもしれない。
あんまり気にしない、してないっていうのか、そういうこと関係ないじゃないですか。
多分だから僕らも気にしないがゆえにすぐ そういう形になったと思うんです、今回のビジュアルっていうのは ね。明日勝さんっていうのは。だからでもこっからまだ何かできることというかね、この、まあ、面白いってことはもちろんなんですけど、
だから僕ね、一つだけ注文出させていただいたのは、彼ともね、よだちょっとも相談しながらだけれど、例えばね、どなたがその、まあ、僕なんかよく分かんなかったけど、今の三役、それから今の、ね、あの明日香をやるとかね、まあ、そうやっていろいろあるわけじゃないですか。その時にね、あの漫画の方のキャラクターを隣に置くとかね、はい、役者さんの隣に、これ嫌だったんですよ。
と置くっていうのは
要するに宣伝とかで。
そう。
ああなるほど。
わかります。
ああなるほど。
そうするとね、役者さんが出てくる時だけは役者さんだけの方がいいですよ。
なるほど。
という考えなんですよ。
ああいや、なんかわかる。投影させないってことです
ね。そう。比較するものじゃ実はないっていう。そう
ね。だから。あの似てるでしょうとかバカなことやったってしょうがないんだしね、はいはい、
パネルとか置かないってことですよね、
だからそれやっぱり見ててね、その人が明日に見えるか3に見えるかだもん、
確かに。
それはそういうね、セリフの喋り方その他でもないですよね。なんか元のなんかですよね、
一番難しい。
そうでもその元のなんかがねすごく大事、
それを捉えるのが、
あの鈴木さんさというか、何ですかって言ったら、この烏帽子ってのはモデルは鈴木さんだからって。
え、
何って、それどういう意味ですかって言ったら、近代主義、
はい、
近代的に物事を考えるやつでね、こうやつはねダメなんだよとか、
ダメダメ
なんだ、だから鈴木さんがモデルだとかひどいこと言ってたんだけど
嬉しいのか悪いのか分かんないじゃん
確かに、なんか
近代主義ね、
確かに。結局宮崎駿はあのキャラクターいろんな出てくるけど、誰を一番好きだったんですかね。
あ、それは気になる。
言ってましたっけ。いや言ってないな、
言ってない。
なんか僕その烏帽子の話で思い出すのは、ナウシカの歌舞伎あったじゃないですか、はい、あの時結構ハッとしたのはクシャナの話になってたんですよね。
あ、そう、
それすごく面白かった
、篠介さんが
知ったんですよ。 その同じ話でなんか違う人が浮き立って見えてくるっていうところが、なんかこう舞台にした面白さとしてあって、なんかその烏帽子もクシャナと通じるところがあるじゃないですか。だからやっぱりね、嫌もなし烏帽子の存在は非常に
でかい
魅力的になるんだろうなっていう、そこにこうどう二人が抗うのか、そのついていくのかっていう。
でも明日がある意味でね、色がついてないから。
ああそうですね、
だから作っちゃえばいいんですよ
僕は。
そうじゃない
の。なるほど、確かに
確かに。
だからそれで言うとね、
はい、
サンだってなんか喋るわけじゃないでしょあれ。
これがね、セリフがそうなんですよね、
少ないから。
だってわけのわかんなくて言ってましたもん、あの声取るとき。
わけわかんない、わけわかんない。
だって、まあ、あの彼の得意な言い方なんだけれど、ね、少女のように、そして少年のように。
ああいうおっしゃってましたね。
本当にやめてほしいですよね。
やめてほしい。そう。だってなんかやっぱりね、あの石田ゆり子さんが言われて、あの声入れられてる時も、なんかもう男のような。
そう
感じ、
そう
っね、そうで、やっぱり三は獣だっていうことが僕すごくね残ってますね。さっき言ってたやっぱりあのね、やっぱりあの時代冒険活劇だっていうのと同じで、三自体がねすごくこういい意味でこう捉えにくい感じっていうのがね、これでも歌舞伎らしいですよ。歌舞伎も動物になったり人間になったりするっていうのがあるから、
そこの技法は
同じですね。
技法としてはすごく僕だから、あの少女のように少年のようにってすごい矛盾してる だけど僕は面白いと思ってだからこそできる。これ少女のようにやってくださいって言われたらそれこそもちろんあの年齢は関係ないんですけど、やっぱり少女でやんなきゃ少女でやんなきゃってだけになっちゃう。
スーパー歌舞伎もののけ姫にご出演される市川團子さん、中村壱太郎さんとの座談会の模様いかがだったでしょうか。この続きは来週お送りします。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。